聖書エゼキエル書2章6から8節、使徒言行録4章1から22節。人の子よ、あなたはアザミと茨に押し付けられ、サソリの上に座らされても彼らを恐れてはならない。またその言葉を恐れてはならない。彼らが反逆の家だからといって彼らの言葉を恐れ、彼らの前にたじろいではならない。たとえ彼らが聞き入れようと拒もうと、あなたは私の言葉を語らなければならない。彼らは反逆の家なのだ。人の子よ、私があなたに語ることを聞きなさい。あなたは反逆の家のように背いてはならない。口を開いて私が与えるものを食べなさい。ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになった。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方、家を建てる者に捨てられたが罪の親父となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談していった。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻して、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。説教、復活の証人。ただいま使徒言行録の言葉に聞きました。終わりの方にこういう言葉がありました。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。語っているのは使徒のペトロとヨハネです。彼らはシュエスの弟子となってからシュエスに従っていきました。シュエスの復活後には聖霊を与えられて、 教会の指導者として働き始めました。つまり彼らは教会が生まれて間もない頃を代表する人物です。彼らによって教会の伝道は進められていきましたが、まだ始まったばかりでした。話さないではいられない、彼らは言いました。その言葉には彼らのやる気が現れているような気がいたします。伝道にかける熱意と言ったらいいでしょうか。これは後の教会にも受け継がれていきます。彼らが申します見たことや聞いたことは、時代を超え場所を超え私たちにも届けられました。話さないではいられないという人たちがいたからこそ、ここにも教会が立っているわけです。その火付け役となったのが今日の箇所に出てくる二人に代表される使徒たちでした。彼らを伝道熱心にさせたものは何だったのでしょうか。ところで今日の箇所は前の章からの続きでありますので、前のところを少しだけ触れておきたいと思います。ペトロとヨハネはエルサレム神殿の境内に出かけていったときに、足の不自由な人に出会って、この人の足をキリストの名によって癒しました。足の不自由な人が癒されて踊ったり歩いたりしましたので、周りにいたユダヤ人たちは大変驚きました。その時ペトロは説教を語り始めて、この人が癒されたのは神が復活させたキリストへの信仰によるものだと申しました。そこに現れたのが今日の初めに書かれている神殿守衛長サドカイ派の人たちでした。サドカイ派というのはユダヤ教の一派でありまして、人の復活を信じておりません。ですのでペトロがキリストの復活を堂々と語っているのに聞いて苛立ちを募らせました。彼らはペトロの話を受け入れられませんでした。そこでペトロとヨハネを捕らえて牢屋に入れてしまいました。この時二人の語った言葉を聞いて信じた人が男だけで5000人ほどになったと書かれています。大変な人数です。私たちの礼拝が 3,40 人くらいであることを考えますと2桁違います。この癒しの出来事は大勢の人たちに衝撃を与えたのでしょう。ペトロとヨハネの2人が牢屋に入れられた翌日、ユダヤ人は最高法院を開いて、その場で2人を尋問することにいたしました。最高法院のメンバーは数ヶ月前にシュエスの裁判をした時とほとんど変わっていないと思われます。シュエスの時には彼らは初めからシュエスを死刑にするつもりで裁判をしましたが、今回はまず二人から事情を聞きました。何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋ねました。最高法院というのはユダヤにおける宗教的権威の塊のようなものです。自分たちを差し置いて権威ある振る舞いをすることは許されておりません。今回の二人に対してはシエスの時ほどの敵意は感じられませんが、二人の答えによっては厳しく処分する可能性がありました。そもそも尋問する側とされる側とでは立場が大きく違います。尋問する側は強い立場にありますが、尋問される側は小さくなっているしかありません。尋問されるたびにビクビクして答えがしどろもどろになってしまいます。しかしイエスはかつて弟子たちにこう語っておられました。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がそのときに教えてくださる。ルカ福音書12章の言葉です。 2人が尋問されるのを見通しておられたようなイエスの言葉です。弟子たちが人間的には弱いので、権力者を前にした時にすくんでしまうかもしれないとイエスは思っておられました。そのためイエスは聖霊が語らせてくださるから心配をするなと伝えておいたのでした。イエスが言われた通りになりました。ペトロとヨハネの2人が最高本院で尋問された時、ペトロは聖霊に満たされましたので、最高法院のメンバーに言うべきことを聖霊によって教えられました。ペトロは全く臆することなく、ぜひ知っていただきたいと言って、その場にいた足を癒された人を指して次のように申しました。この人が良くなったのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この人が癒されたのはキリストの名によるのだと言います。キリストの名を信じるときにキリストの力が働きます。すべてはキリストにかかっていることをペトロは人々に宣言しました。彼は確信に満ちて語っています。なぜならキリストは十字架で殺されたままではなく、生きておられるからです。この時ペトロは、イエスを十字架につけて殺したのはあなた方だと強い口調で申しました。ペトロの前にいた最高法院のメンバーは、イエスが神を冒涜したと決めつけて、最高法院で死刑の判決を下し、十字架につけて死なせました。ところが神はそのイエスを死者の中から復活させられたとペトロは申しました。イエスを死んだままになさらずに、生けるお方になさったのでした。ペトロは復活なさったイエスにお会いしましたから、自分が見たままの真実を語っています。そればかりでなく、イエスが天に上げられるところもペトロは見ていました。ペトロの説教は2章にも書かれていますが、その説教でペトロはイエスが神の右に上げられたと語りました。天に上げられたイエスは神の右の座に着かれました。神はイエスを主となさり、またメシアとなさったのでした。ですからイエス・キリストは天においてすべてを治めるお方として、神と共に私たちをご支配なさいます。私たちの願いをお聞きになり、私たちのために取りなしをなさいます。ペトロは2章の説教でもこう語っています。主の名を呼び求める者は皆救われる。救いを求める者の声をキリストは聞いてくださいます。ペトロは足の不自由な人を見たとき、彼が癒されますようにとキリストの名を呼びました。キリストはすべての者の主でありますから、どんな願いも叶えることがおできになる力を持っておられます。ですから奇跡が起きて足の不自由な人が癒されました。これは足が癒されたというだけではありません。この人はキリストによって救われたのです。ペトロとヨハネは復活なさったキリストを見ただけではなくて、キリストの名によって救われたところ、人が救われたところを見ました。自分たちを通してキリストが救いの技をなさったのを見たのでした。彼らはこの出来事によってキリストへの信頼を一層深くされたことでありましょう。キリストは頼りになるお方です。それでペトロは旧約聖書の言葉を引用して、 この方こそ隅の親石となった石だと言いました。隅の親石というのは建物を建てるときに土台に使われるか、もしくは建物の天井を一番最後にはめ込むときに使われる石を指します。いずれの使い方にしても建物を建てる上ではなくてはならない石です。そのため要石と呼ばれることもあります。キリストは私たちの救いにとってなくてはならないお方だと言ったわけです。神がキリストを救いの要として私たちの世界に置かれ、救いを完成させたわけです。救いはキリストにあり、ペトロの言葉は彼の信仰を表しています。けれども隅の親石となるキリストはあなた方家を建てる者に捨てられたとペトロは最高法院のメンバーに告げています。あなた方は家を建てる者でありながら肝心な石を捨ててしまった、殺してしまったというんです。ペトロはここで元の旧約聖書の言葉にはなかったあなた方という言葉を付け加えて、キリストを十字架につけてしまった人たちの責任を問います。彼らは家を建てる現場の責任者、まあ言ってみれば棟梁でした。自分たちが指図しながら神の民という家を建てていたのですが、隅の親石を捨ててしまった、まあ、これではまともな家が建つはずがありません。建ったとしてもそれは欠陥住宅です。神が隅の親石を用意してくださったのに、これを捨ててしまった者の責任は重大です。キリストを捨てて十字架につけた者はキリストに逆らいました。しかもキリストに血を流させただけではなく、キリストを備えてくださった神にも敵対していることが明らかになりました。ペトロはキリストを捨てた者の罪を暴いて、罪をそのまんまにしておくつもりかと迫っています。しかし各申しますペトロも実はかつてキリストを捨てたのでした。罪の親石を捨てて彼もまたキリストの死に責任を負うものになりました。キリストに合わせる顔がないほどの苦い過去を持っています。先ほどペトロは復活なさったキリストにお会いしたと申し上げましたが、ペトロには会っていただけるような資格はないわけです。それなのにキリストは復活なさって会いに来てくださいました。罪の親石を捨てた罪を許してくださったんです。ペトロは復活なさったキリストにお会いしたときに以前のペトロではなくなりました。彼も救われたのです。救いはキリストにあり、だから他の誰によっても救いは得られませんと語ることができます。これは自分自身のことなんです。私たちが救われるべき名はこの名のほか人間には与えられていないのです。救われるのに必要なのはキリストの名を信じ頼りにすることです。キリストのほかには救いは与えられません。神が救いの手段として私たちにお与えくださったのはキリストを信じさせることでした。キリストの名を信じることによって救われなさい。聖書はキリストによる救いへと私たちを招いています。こうして聖霊に満たされたペトロとヨハネの2人は最高法院のメンバーを前にして大胆に語りました。その場にいた人たちは彼らが無学な普通の人であることを知って驚いたとここには書かれています。二人は専門的な教育を受けていませんでした。 なのにこれほど語れたことに彼らは驚きました。彼らの言葉を聞いているうちに二人が主イエスと行動を共にしていたことも分かりました。主イエスと論争して自分たちの方がいつも打ち負かされてきたことを思い出したかもしれません。二人のそばには足を癒された人も立っていました。彼はキリストの名によって救われた動かぬ証拠です。癒された人がいるだけでペトロが語った言葉の真実味が一層増します。最高法院として二人を尋問しましたけれども、二人に反論する言葉が出てきませんでした。その通りというほかありません。そこで最高法院では二人を一旦外に出しまして、内輪だけで相談しましたが、彼らは戸惑っていました。二人が癒しの技を行い、その時にキリストの名を唱えただけだったことが分かったからです。しかしキリストの名が広まるのはどうにかして防ぎたいと彼らは考えていましたので、これ以上キリストの話をするなと脅して返すことにしました。エルサレム中がキリストを信じるようになったらどうしようかと思ったのかもしれません。彼らはキリストの名の力を暗に認めたのです。彼らは二人を呼び戻してキリストの名によって話したり教えたりしないようにと命じました。つまり使徒たちによる伝道を阻止しようとしたわけです。これは教会が権力者から伝道を止められた初めてのケースになりました。権力者に対しては反抗しにくいものですが、二人は違いました。キリストの名を語ってはいけないと命じられた二人は彼らに答えました。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。二人は神だけに従うという自分たちの立場を明らかにしています。二人はキリストによって救われましたから、この救いを与えてくださった神だけに従おうとしていました。それにキリストが天に上げられる直前に、二人はキリストからこう言われていたのです。聖霊が下ると力を受けて、地の果てに至るまで私の証人となる。人たちはキリストの証人となるために召されていました。そのような彼らにキリストが約束なさった通り、聖霊が下ってこられました。ですからペトロとヨハネは最高法院でも堂々と十字架で死なれたキリストが復活させられたことを語り、またキリストの名による救いが現実に起きたことを語りました。しかし人たちはエルサレムだけにとどまっているわけには参りません。地の果てまで行けとキリストから送り出されていました。最高法院の命令に従って黙っているわけにはいきません。見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。彼らがしたことは教会の技そのものです。教会はこの二人のようにキリストの名を伝えてきました。ペトロは後に各地の教会に宛てた手紙を書きました。その手紙はペトロの手紙として聖書に収められました。この手紙の4章14節でペトロはこう書いています。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。ペトロは今日の箇所で起きたこと、またこの後も同様の苦難を受けることになりましたが、その時のことを思い出しながらこの手紙を書いたのでしょう。彼はキリストの名のために非難されましたが、それは幸いだ、祝福されているというんです。 なぜなら神の霊がとどまってくださるからだと。キリストの名のために非難されても聖霊による励ましや慰めを与えられます。伝道する力を与えられます。これはキリストによって救われた何よりの証拠ではないでしょうか。結局ペトロとヨハネの二人はさらに脅された上で釈放されました。二人が最高法院の命令に従って口をつぐまなかったのは言うまでもありません。仲間のところに戻った二人は事のいきさつを話しました。それで教会のみんなはどうしたかと言いますと、一緒になって思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈ったと、今日の箇所の後のところに書かれています。おじけづくどころか、もっと語らせてくださいと祈ったのです。祈りによって一つとなった教会は、この世と戦いながらキリストの名を語っていきました。聖霊の助けを与えられ、キリストが共にいてくださったので伝道を続けてこられました。見たことや聞いたことを話さないではいられなかったのです。私たちも同じように語るために送り出されています。見たことや聞いたことを語る、キリストの証人として歩んでいきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは死んで復活なさいました。ご自分に背いた人たちに現れて罪を許してくださいました。聖霊の働きによって私たちにも現れ、私たちの罪を許し救ってくださったことを感謝いたします。救い主キリストを証しするために私たちはキリストによって使わされました。聖霊なる神よ、私たちがキリストを証言することができますよう、どうか力をお与えください。私たちの口を開き、主の恵みを語らせてください。教会の歩みが主の御心に沿うものとなりますように導いてください。私たちの教会に新しく二人の方を加えてくださいました。ありがとうございます。あなたの不思議な導きによるものと信じています。どうかお二人の教会生活をも導いてください。ここに集えない一人一人をどうか帰り見てください。病気の人や体が弱っている人を力づけてください。必要なものをこと書いている人にはどうか必要を満たしてください。悩みを抱え不安な日々を過ごしている人が平安に過ごすことができますように、看病している人、介護している人の健康をどうかお支えください。災害や争いで日々の生活さえままならない人たちがこの世には多くいます。どうかあなたが助けてください。望みを見出せることができますように、あなたが力をお与えください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。